アキピョン、
バブルビ
ー、ミニの
これ、これくれますか。
これくれますか。
はい、
はい、
そういうことでバブルビーミディの
これくれますか
第
35
ですよ。
いや、知ってます、もうこの番組1年経ってますよ。
うわ、
6月入った時点で、
うん、
まあ4ヶ月休んでくれる途中で、
今になって1回目を聞き直してみようよ2人で。
これこの間本当に聞き直したんだよ。
うん、
ど
う
ひどい
でしょあれ。放送事故みたいな、
なんだノイズミュージックみたいな。
何言ってんのこの2人、どこに向かってんのみたいな、
メルツバウみたいな、
メルツバウの
ような特殊な音源みたいな。
うん、まあ、そんな第1回を経てもう35回まで来てると、いうことでね、
はい、
あのまだまだ続きますよねこれ。
続くんじゃないですか。
続くんじゃないですか。
我々ができる限り、
うんうん、ほっといたらどんどん続いていく、ラジオでも、はい、ありますけども、
はい、
ね、35回、まあ、関係なく最近ね、
この間ちょっと面白いことありましたね、うん、この番組に関して。
そうね、このこれ食えますかって、うん、お便り宛てのメールアドレスっていうのがあるんですよ。
お便り宛て、
おかしいな、お便り送信先なんていうの、なんでもいいや、読者、
まあ、リスナーからのお便りくださいと出してるアドレスありますよね、
うん、まあこの2人が入ってるただの ML っていうだけなんですけど、それのアドレスがこれくえ @googlegroups.com ね、
皆さんお便りください
ね、はい、くださいね、でそのアドレスにね、なぜか来た
突然
来た、うん、メールがありまして、読み上げます。
もう読み上げんだ。
はい、実名で読み上げます。
、はい、
これちょっと面白かったんで、タイトルが日本テレビスタードラフト会議の大川と申しますって書いてある。
大川さんスタードラフト会議やってますね、今
やってますよね。
ゴールデンタイムに
で、本文、
はい、
バブルビー様、
はい、
お世話になっております、
はい、
なってないと思います
けど。テンプレですね。
テンプレですね。日本テレビスタードラフト会議の大川と申します、
はい、
突然のご連絡申し訳ございません、
はい、
当番組は去年の4月からスタートしました日本テレビ火曜22時からの番組で、変わった特技や驚きの経歴の持ち主など次なるテレビ界のスターになるに違いないという番組が自信を持っておすすめする素人の方々から次世代のスターの原石を発掘するという番組でございます。
原石というか晒し物ですよね。
晒し物で、番組内でそのような驚きの経歴の持ち主の方々をリサーチしていましたところ、
はい、
ググってたってことでしょうね。
そうでしょうね、多分ね。
B 級グルメチェーン本店巡りをされているバブル B 様にとても興味を持ちました。
うん、変なやつがいるってことですね。
変なやつがいる。番組概要も含め一度お話しさせていただきたく思っております。
はい、
大変失礼なのですが直接ご連絡できるご連絡先を教えていただけないでしょうか。アキピョン様のご連絡を心よりお待ちしております。アキピョン様のご連絡心よりお待ちしております。
小田がアキピョンさん。俺知ってる限りあんたアキピョンと呼ばれる要素一切ないんだけど、
ね、一切ないよね。ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
これも分かりやすいですね、
うん、
他の人に送ったメールを、
はい、
名前のところだけバブルビーに変えてアキピョンだけ変え忘れた
って
。こんな失礼な話はないよな。
名前とあとあれだ、1号店巡りっていうところ、
その内容もね、
うん、そこだけ変え忘れて送って、うん、アキピョンさんのご連絡をアキピョンですって返してみようかなと。
テレビっていうのはろくなもんじゃねえな。
怖いですね。
で、実際その番組見たんですか。
う
ん、
はい、見てなくて、うん、いやそんな見てないんですけど、うん、どんな番組かってちょっとネットの方で見てみると、
独自にリサーチを
しまして、スピードキングプロダクションズとしては、うん、独自にリサーチをしましたところ。
どうでした。
素人の方々がですね、出ていらっしゃいまして、
出ていらっしゃいます、ね、
アイドル好きみたいな縛りがあって、
うん、
なんかこう80年代アイドル好きのいかにもしそうな格好ってあるじゃないですか。
ちょっときつい感じ、
ね、ちょっとね、なんか真っ赤の、うん、真っ赤な原色そのままのポロシャツの襟を立てててバンダナしてるとか、うん、なんか黄色と白のボーダーの T シャツを着てるとか、
痛々しいなっていう感じ、
うん、どう見てもこれ着せてるだろうっていう感じの絵が出てきまして、それが5人ぐらいスタジオに自分の名前を名札をつけて並ばされて、うんうん、で芸人が後ろのこうひな壇に20人ぐらいいるんですよ、
うん、
で自分何なんの、お前何なんじゃないのみたいなツッコミを芸人がするわけですよ。
芸人いじられるわけ
です。いじられる。芸人に素人がいじられると、うん、っていう番組でございまして、
それはここにスターじゃないです
よ、ね、スターじゃない。
スター発掘じゃなくて
スターにはなれないです
よ。ちょっと きつい素人をいじるだけの番組ですよね。
そうそうそう素人の合意のもと素人をいじるっていう、うん、ね。
いいじゃないですか出たら
だからそういう服を着せられて
一、うん、号店巡りしてる感じの、いや
だって前
あのさ、うん、胸に1って書いた小さ
い1って書いてね1号店の1だからいいなそういう1って持ってこいよ、うん、俺何の1ですか1号店の1
です、 B さんです
いや俺前ねあの、うん、フジテレビの、百式用という番組あるじゃないですか、
あの誰でしたっけ、
ジャニーズジュニアのやつ、
あジャニーズジュニア
ジャニーズジュニア、うん、あれに去年の11月に出たんですよ、
出てましたね、
うん、その時にまあ、どういう名前で出ますかって言われて、
どういう名前、
うん、で中島敦って本名で出るのか、バブル B で出るのか、うん、でもこの活動でブログではバブル B でやってるから、うん、まあ、バブル B で出たいですって言って、うん、字幕にはバブル B って出たんですけど、うん、バブル B はっていう名前で出ると、バブル B が何の人か、まさかこれで食ってるわけじゃないよなって、
まあ、1号店巡りで食えるわけじゃないです
か、食えるわけじゃないですか、ね、だからあの、ナレーションがわざわざ、うん、サラリーマンのバブル B さんはって。
とりあえずミュージシャンであることはもう一切スルーされ ます
全くスルーでサラリーマンであるバブル B さんはって言われました。
何年になりましたっけ。
20年ですでサラリーマンなのにバブル B で名前なんだよってなりますよね。
なります
だ
からね。
だからこういう番組出たら絶対そうなるんですよ。普段何されてるんですか。
ちなみに音楽やってることは言ったの向こうには。
言ったん。
言ってもスルーされるんだ。
スルーしやがった。
これあれですね、この間あの話した自称 DJ の話につながりますね、
うん、そうそう、自称ミュージシャンはミュージシャンじゃないっていうスタンスですよ、うん、
知名度がない限り自称と言われてしまう、うん、もしくはスルーをされる、会社員とされる、う
ん、される、うん、だから音楽以外で食いぶちが、食いぶちがあるやつはミュージシャンじゃないんですよ、
うんうん、だからサラリーマンです。
サラリーマン正しいですよ、間違ってないですよ。
はい、そんなサラリーマンのバブル B さん
と
無職のミディさんがお送りする
これくね、
俺は絶対ミュージシャンって言われるぞ
やらないほうがいいよこれ絶対。
本当ね、自称ミュージシャンほど格好悪いもんないからね。
なんていうそれ、あの、うん、ご職業は何されてるんですかって言われたら、
まあ別に捕まった時とかじゃなくて、
うん、そのテレビなんか来るとするじゃないですか、うん、その時にあのミディさんはどういうご職業ですかって言われたら、
まあ、現に音楽で食ってるから音楽屋と言うけどね、
うん、うん、なるほど、音楽以外別に思いつかないもんね。
で呼ばれることがまず絶対ないから。
いや、わかんない。それはわかんないですよ。
いや、俺は1号店巡りもしてないし、
うん、
うん、なんかその向こうがこう、うん、食いつくようなチャンポイント一切ないんで、うん、まあ大丈夫でしょ。
いやいやいや、来ますよ。突然来ますよ。
何ですか。なんで、何で来るんですか。ヨネスケが来るんですか。
ヨネスケ、
ヨネスケ来られても困りますよ。
ヨネスケ、しゃもじ持って。
しゃもじ。普通に殴るかもしれませんよ。なんだてめえって。
なんだてめえってな。
いや、晩ご飯、晩ご飯って。
ねえ、ね、まあ、これはちょっとでもあれですね、課題ですね、あの1号店巡りっていう、
これは結構永遠の課題ですか、う
ん、今後も来る可能性はあるんですよ、うん、ちょっと、まあ、変わってるから、
うん、
でブログもあるし、
うん、
で、まあ、あと一般人に分かりやすい、そんなサブカルじゃないと思うんで、
うん、
分かりやすいから とっつきやすい、すぐ笑いになるみたいな。
そうですね、 B 級っていうか、なんていうんですか、ファーストフードですね、うん、ファーストフードっていうのはやっぱ生活にみんな密着してますんで、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
分かりやすいですね、確かに、ね、
分かりやすい、うん、でこう名前をどうするか、本名出すんとかあんまり好きじゃないんですよね、そういう時。
まあね、普段はまっとうな会社員ですからね、う
ん、でもバブル B って名前もおかしいんですよ、やっぱり
今更後悔されてもねって、うん、名前にその名前でも20年やってきちゃってるだろってい
や、ミディンっていう名前もテレビに出たらなんだか分かんないですよ。
記号ですよ、
記号です、
M1DY
って1が入ってるんだよね、うん、でバブルハイフなんか入ってるんですよ、
うん、
あの前ね、たけしのテレビタックルで、
うん、
ずっと働かなくてニートで暮らしていってる、うん、シェアハウスで暮らしていってる人っていうのが取り上げられて、
何でしたっけ、ネットでもよく見ます
よね、兄弟出て、うん、一切働かずに、うん、あのシェアハウスで暮らしてる、あの、うん、PHA って書いて、
ファーさん、
ファーさん、
うん、
でそれに対してたけしが、うん、そのあのなんだ、シェアハウスで過ごしてることどうこうは一切、うん、触れずに、うん、ファってなんだよファってっていうツッコミを
まあそこですね
そこに来ますよねだったら俺も芸人にバブル B ってなんだよ、どういう意味だよっていうふうに絶対なるんですよ。
BHA とかなの、
バッバH いらないじゃないですか。
シェアハウスで暮らしたらいいじゃないですか。
シェアハウスで暮らしたらいい。いや、そうなりますよ、でも、わけわかんない名前ですから。
まあ、ちょっとネットで変わったことをしてる人っていうのが最近ちょっとテレビにこう取り上げられることが多くなってきたんで、うん、そのおばさんもしっかり、
こいつの
バブル B もそのうぞうむぞながら一人と思われた
なってますよ、うんうん、なってますよ。だからその一般社会とネットとの狭間に押しつぶされて死んじゃうと、
うん、
あのそういうところに来てますよね。
ご愁傷様ですよ、今後もこういうね、はい、面白いことあるといいんですけどね。
あるといいんですけどね、はい、はい、まあということで、はい、今週もですね、これくえ第35回にしてまた素敵なゲストを、
はい、素敵な
素敵なゲスト、
素敵な、最近素敵なって言ってませんよね。
素敵なゲストの続いてますね、 ゲスト続いてますね。
そうですね。
ね、いい感じで、う
ん、いい感じです。いや、素敵じゃないゲストなんて来てませんよ。
来てませんよ。みんな素敵ですよ。みんな
何出すんだ。
何を言う。そんなこと一言も言ってない。
何急に。
みんなゲスト来てない週もあったりしたじゃないですか。
ああ、そうです、
ね、うん。そういう意味でね、うん、素敵なゲストが来てますよ。
人格者が。
人格者。もう曲がったことが大嫌い。不正は許さない。
不正は許さない。
うん。
正義の人たちがいっぱい来てますけど、
ね。もう千代田区でタバコ吸ったら2000円徴収しに行きますからね、この人たちはね。タバコ吸うなよとね。うん、そういう人格。
それちょっとどう転がしい。
はい、まあ、今日来ていただいたゲストはですね、ブギーザマハモータースの、はい、皆様3人、
はい、3人、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
すいません
こんなわけわかんない
わけわかんないですよね。3人でフルメンバーの
そうですね、
はい、まあ、自己紹介から、まあ、
軽く自己紹介していただけると、ブギーザマハモータースドラムミスターツバキングです、
はい、大丈夫ですか今の音量的に大丈夫ですか
ちょっとこっち原因を上げます
不安になる、
はい、
不安になる、
はい、ツバキングさん、
ツバキングさん、
はい、
はい、続いて、
はい、キーボード弾いてますサリーキャットです、
サリーキャットさん、
サリーキャットさん、
はい、
はい、はい、ギター弾いてますマコジェットです、
マコジェットさん、はい、3人揃って
ブギーザちょっとそれ
3人揃って
そんな先生さようならみたいなやつ知らないんですけど
すごい高めの球放った放り込んだな今
こう島田紳助がパフュームに投げるようなね、うん、無茶振りを
はい3人揃って
3人揃ってしてみましたか、すいません、あのブギーザマッハモーターズさんですね、
はい、
はい、まあ自分実はあの仲良くしていただいておりまして、はい、バブルビーの方はですね、
はい、
まあ、ライブでもあの何回か共演を、ね、させていただいて、はい、ご一緒させていただいて、
はい、
しかもレジャーヤクザは君に語りかけるっていうアルバム
が、ね、出ましたね、
はい、うん、CD、それに1曲あのこの前も、まあ、プレイしましたけど、セットでドリンクバープレミアムっていう曲がありまして、
ありました、
それ のかっこいい、ね、ドラムを、
すっかり生演奏になってしまった
すっかり生演奏、全部生演奏ですから、それを、ミスターツバキングさんに、
はい、
あの汗、涙、血を、穴という穴から全部垂らしつつ
出せる液体を
出せる液体を全部出して、出しながらもう叩いていただいた感じの
ホラーですね、
ホラーですね、はい、
お茶漬けのりの漫画みたいです
お茶漬けのりの漫画みたい、
はい、
でまあこういった感じでトークで何か一緒にするっていうのは今回が初めてなんで、
ええ、
実は自分そんなにまだブギーザマッハモーターズさんが、
ええ、
あのどこから来てどういう人たちで何を考えていてどこに向かうのか、
はい、
どういう死に方をするのか、
はい、
どういう
前科はあるのか
前科はあるのかわからない、
どんな変態性を持っている
のかとかですね、
そういうのをちょっと今日は、うん、語っていただけたらと、
足にボルトは何本埋まってるのかとかね、
何人殺してきたのか
何人殺してきたのかとか
ほらね、ひどい番組でしょこれカットしないセンスに流す素人の悪ふざけを流す番組
で、あのツバキングさんから、ちらっとお聞きしたのは、
はい、
あのブギーさんは福岡ご出身、
はい、
そうですね、福岡ね、で結成されて
修羅の町福岡、
あの福岡では殺し屋と呼ばれて
有名だったとライブには修羅なんか飛び交うと
飛び交う、その福岡時代、どういう出会いだったんでしょうか。
出会い、そうですね、
はい、
ま、あのギターのマコジェットが、
はい、
こう結成の旗を振りまして、
はい、旗を振って、
旗を振って
結成するぜ
ってこういるぞ
って、本物の旗を振って
空き地で、空き地で、
空き地で
土管の上でね、
空き地で真っ白の旗を
降参してるじゃない
ですか、負けたら真っ白な旗最初から負けたら
何に負けてるんだろう
1ヶ月ぐらい飲まず食わずに
助けてくれ
助けてくれ振り続け、
はい、足元には木の枝で書いてヘルプすごい助けてくれ
もうね、ここ福岡の都心だぞって
話が一切進まないから進めましょう、はい、
旗の方に行くについ
て、うん、旗行き過ぎですよ、はい、で旗を振りまして、
はい、でまあそもそもこう俺バンドを結成しようと多分、う
ん、あ俺バンド
だと思う、
うん、
俺バンド、
俺バンド、
まこちょっとさメインのバンドにしたい、
子供バンドみたいなもんですか、
宇治木剛ですか、だったらエコーズの方がいいですね、
エコーズの方がいい、次行きましょう、
はい、
俺バンドを結成しようとして、
はい、でそこに、
はい、
もう今はメンバー抜けちゃったんですが、ベーシストが入りまして、
はい、
で私がまだ、
うん、
あの10代でしたもので、
代、
はい、
高校生だった、
高校生でしたね、最初、
はい、
10
代、
こいつらなら言うこと聞くだろうと
いいことで。
どういうこと？
バイト先のちょっと弱そうなやつと、はい、でそいつベース弾けるって言ってたんで、はい、じゃあお前弾けよっつって、はいはい、で前や僕が前やってたバンドにお客さんで来てたんですよ、はい、ツバキャラ、ツバキングは、はい、で、ドラム叩けるっつったから、うんうんうん、年下だったら、うん、力で
上下関係でヒエラルキー
力と、うん、
力と
力と四字熟語でなんか
四字熟語
どんな四字熟語ちょっと難しいこと言えば
四面楚歌とか
言えば
風林火山と
か風林火山とか今バカっぽさしか伝わってきてない
なんかやっぱちょっと怖いイメージが
怖いイメージがありますね、うん、
で結成しましてもうそれか 10年ちょっとぐらいに
あもう10年
いますけど、はい、で福岡で、うん、はい4年ぐらいですか、うんうんうん、活動してまして、
はい
はい、から東京に
バンド名は俺バンドになったんですか最初
いやもうずっとバンド名は一緒ブギーザバッハも
最初からブギーザバッハ
僕が最初から決めてて
あそのバンド名にしたいと
で、うん、こういうバンドやりますっつって、はい、あのメンバー募集とかあってて、はいうんうんはい最初ひどくってそういえば、
ええ、
何ですかベースを弾けるってやつが、ええ、あの来たんですけど、はいあのメンバー募集に見ましたっつって、はい、だからあのスタジオの時間を、うん、夜はやめてほしいって言われたんですよ。
お
おバンドって大体ですね。
大体夜にします
よね。はい、でまあしょうがないっつって、うん、で昼間に練習して、はい、で夕方ぐらいになってじゃあまあちょっと焼き鳥屋さんでも入ろうっつったら、うん、ごめんなさい焼き鳥屋もダメなんです僕っつって
えどういうこと
どうしたんですかっつったら、うん、僕お化けが見えるんです焼き鳥屋さんに行ったら。うん鶏の霊も見えるし夜になったらいろんな霊がうちゃうちゃ出てきて
それは嘘つきか不良物件かバンドやる
かどれかですよね、
うん、本当に見えるとは思えない、
うん、だからもうそんなことじゃライブもできないわけですよお昼の
でも、うん、なんか怪談を語るとかそういう稲川さんみたいない
やいや語らないです
語らない
ですあそこ見えますかって言われてあの屋根の上見えますかって言われて、何がですかって言ったら、はい、お化けがこうなんか垂れてるんですよ屋根からつって
怖いな
怖いな
パタパタパタパタ大きな音がして
稲川
鶏の霊が見えるんですよ
ごめんなさいすぐでください
、はいまあ、でもそんなベーシストとか、うんまあ、いろんなそういう一癖二癖あるベーシストが、
ええ、よく入りました、
ね、並んでましたよね最初の
最初はもうベーシスト、うん、来るベーシストはみんなそんな感じという
そうですね今まだ、う
ん、みんなそんな感じなのでも誰が見えんの
もう2012では今こう、はいええ、お姉キャラとかもだいぶ浸透してるけどまだ春菜愛以前言っていいのか悪いのかわからない女性の男性がベーシストで入って
くるあ、はいはい、特にこう、うん、明らかにそうなんだけど
そうなんですよね、うん、女性なんだけど、うん、男性として来てるっていうなんか不思議な空気になるんですよね、うん、それが、うん、まだこっちに免疫がないもんだから、うん、いじり方も分かんないしそのままなんかじわっとした気持ちでスタジオを終えたりとか、
うんうん、常にもやもやどう扱ったらいいのかなみたいな
そんな結成当初はそんな感じでしたね、
うんうん、でしょうがないからバイト先のやつ入れてでそいつ、まあ、何年か前に辞めたんですけど、はい、ベーシストってそんな人が多いだろうなと思って、今ベーシスト入れてないんですよ
もうそういう偏見を持っちゃったなるほどそれで福岡時代は4年ぐらいの間
ぐらいですね
4年で、
はい、
でなぜ東京に行こうと
でもまあずっと行こうという
あもう最初から
あってい
ずれ上京して東京でやりたいと、
うん、ですねで東京の方から CDをまあ出してくれるという人がいたのであ
もうお話がすでにあったと、
うん、
それがまあ福岡で1枚実習で CD を出して、でその2枚目がそういう話になったので、うんまあ、それをきっかけに東京にという、
ことで、う
ん、なるほど、うん、で、うん、まあ東京でもう6年ってことになる
んですよねそうですね6年ぐらいになりますね
2006か7
その6ぐらいですね、
うん、あはいはいでまあ、今に至るっていうふうに略していいんでしょうかその間に東京での
佐伯健三さんとの出会い
ああそうですね
は、まあ、東京来た年だっけ次の年だっけ
来た年かも翌年ぐらい
には、うん、僕ずっと佐伯さんが好きだったんですよそのあのパール兄弟が好きであ
、
は
あ、
で、はあ、東京来たら、はいまあ、佐伯さんもいるんだろう、うん、東京
にいるでしょうね
いますよねそれ
いるでしょうね、う
ん、で知り合いのバンドの人が、まあ、佐伯さんとちょっと、はい面識があるっつったから、うんうんうん、メールアドレスを教えてもらって、はい、ですぐメールして、
ええ、
あの僕らバンドやってるんですけど、はい、佐伯さん もう多分バンドやってると思うんです
が当時何やってるかよく分かんない
よく分かんなかったよく分かんない、まあ、出てください僕らのイベントに出ませんか、はい、こういうバンドですって音源送って、はい、だしばらくして返事が来て、ちょうど、まあ、佐伯さんちょっと前まではバンドやってたけど、今はバンドのメンバーがいないから、君らがバックバンドをやってくれるんならその君らのイベントを出るよっていう風な、
なるほど、
それはもう願ったりかなったりしたら、僕はハルメンズってバンドをつって、その時もうハルメンズ全く知らなくて、
パール兄弟以前は知らなかった、
知らなかった、パール兄弟だけが好きだったんで、でじゃあこの曲やってくださいって言うと、あ、こういうのもあるんだっつって、でまあ、したタイミングよくそのなんだっけナイロン
100%
ケラさんの
ケラさんの劇団、
はい、劇団じゃなくてなんか
そのイベント
100°C
っていう喫茶店がかつて、
あ、そうなんですか、
らしい、そこからそのケラさんの劇団も名前取ってるみたい
な、あ、そうなんですか、で
そういうカフェがあったのの、
はい、
な
ん 30周年
っていう、なんかニューウェーブの人たちがいっぱい集まるのがあって、代官山ユニット で、でそれのバックバンドとかもやらせてもらったりとかして、そしたらどんどんどんどん、佐伯さんも多分楽しくなってきたんですよ
楽しくなってきた
でそれずっとやってる感じですね、それ
から。なるほど。で、まあ、最初はファンで、そこから佐伯さんに声かけてっていう、そういうつながりで、でも今はもう結構佐伯さんといろんなことをおやりになってますね、
やってますね
最近は。で佐伯さんのみならず、あの元ピチカート5の野宮真紀さん、だったりとか、であとはそのねテレビのオープニングになったりとか、
NHK の天才テレビくんの、
でね、すごい勢いすごいなっていうふうにこう思っていてですね、
ですね、
まあ、全部今のは佐伯さんのおかげです
佐伯さんかすごいな、
やっぱり大御所ですから
大御所ですね佐伯先生は、あの音楽性については今はあの、まあ、ちょっと自分の感覚だったら、はい、まあ、ニューウェーブっていうこの前イベントでニューウェーブという括りではあったんですけど、はい、まあ、ニューウェーブっていうよりもっとこうパンクっていうか、もっとハードな音だなっていう風な印象で、そのポリシックスまでうわーっとハードコアに行ってないんだけど、おしゃれさは残してるんだけど、ハードな音で、そのキーボードもその電子音とかを強調するような、まあ、その辺がニューウェーブかもしれないんですけど、今はそういう音だなって印象なんですが、初期から音の変化とかっていうのはどんな感じで
来てますか？でもそもそもは多分もっといわゆるガレージとかロックンロールとか言われるような、そういう音楽だったんですが、機材の発展とともにというか
キーボーディストも最初はいなかった
そうですね、
ということで、
で最初ベーシストが、そのバイト先の弱いやつがお小遣いでそういうのを買い始めて、それによってこうそちらの道が少しずつ、という感じでちょっとずつ変わってきては多分いるとは思うんですけど、
なるほど、なるべくして変わっていった、興味の赴くままにっていう感じでしょうかね。
やはり佐伯さんとの出会いで変わってきた部分というのも、よりニューウェーブ色が強くなってきた。
そうですね、最初僕らが会った時、僕らはニューウェーブと思ってたんですけど、実際そのニューウェーブってよく分かってなかったんですよ、なんか言葉で新しいニューウェーブってなんかピコピコなってて、なんか新しいっぽかったらニューウェーブなんだろうなと思ったら、ニューウェーブっていうジャンルがあるんですよって言われて怒られて、
そうなんですかって
、まあ、それから、まあ、変わりは多少
すごい否定された
よね、否定
されたんだ、
君たちみたいなものはニューウェーブじゃないと、ニューウェーブ大御所ですから、歴史の歴史おるんですから
否定されちゃいました
ね、ニューウェーブ側からの意見が今
あら、それはもう聞くしかない、
はい、そうですよね、
パンクから派生してちょっとこう、パンクで表現しきれない変わったことをやったり、実験的な要素が入ったりするのがまあニューウェーブっていうのも、今佐伯さんが目の前にいたら、いやそういうことではなくてねって言われそうですけど
そこから20分話が続きますからね
海外 あのバンドだったらニューオーダーとかニューウェーブあれ
ですね、あとはそう初期の P モデルとかね、
あれニューウェーブか、
パンクバンドなんだ、パンクっぽい曲はパンクっぽいんだけど、基本ピコピコ言ってるってい
う、はいはいはい、P モデルはでもどんどん変わってくるっていうか、もう多彩な感じで、今やその誰もテクノポップだって思ってないですからね、
まあ、いたんですよね
、昔は YMO とかとして、ね、P モデル、プラスチックスみたいな御三家みたいな ね、今誰も思ってない、
今平沢進がテクノの人だと思ってる人ってほとんどいないでしょ
うん、すごいよ。だからそんなに変わってくるのが面白いですよね。
うん、
うん、ちょっと話それましたけど、
話それましたけど
そのニューウェーブ、まあそのジャンルでくくってしまうのもやっぱりね、うん、あんまりニューウェーブじゃないことをしたときに、うん、なんかちげえじゃんって言われてたらうっとうしいですもんね。
そうです
ね。やっぱやりたいことをやり続けたいというふうに思うんですけど、うん、なんか今やってみたいサウンドとかそういうなんてあったりしますか。ちょっと即答は難しい質問です
ね。今やってみたい
サウンド、音として興味のある方向とか、こういうバンドに近づけたいとか。
僕は全くバンドとか関係ないんですけど、ええ、ミヤビって知ってます？
ミヤビ、
ミヤビアコースティックギターでこうチョッパーみたいにやる人なんです。まあちょっと分かんないですね、
うん、それを自分にも奏法を取り込みたいってことです
か？その人一人でやってるんですよ、
ミヤビ
で。で、まあ、スラップやりながら、うん、もうすごいんですよねテクニックは、
うんうんうん、
だから僕、まあ、いつバンドのメンバーが辞めてもいいようにそれってすごい練習
できるように
一人立ちできるようにすごい練習してるんですけど、
なんかバンドが解散するみたいな話になってきますよ。
でもここ2週間ぐらいガチで練習してますから
バンドの将来性の話しましょう。
バンドの中ででもやってほしいですね、見たいですね、そ新しい音とか。
エレキでチョッパー奏法する人ってあんまいないです
よね。いないですよね、うん、エレキもないし、アコギもないし、だからギターでこうチョッパー奏法ってあんまないから、うん、
それはニューウェーブですよ。
あ、それこそニューウェーブだ、うんうん、ニューウェーブですよ。
人がやらないことをやるっていう、
うん
う
ん、
そうですよね、
やってほしい。
じゃあ曲いきましょう。
曲いきましょう、
はい、
はい、では
まずブギーの曲、
ブギーの曲からいきましょうか。では、はい、曲の方を、
じゃあブギーザマハモータスでムーンウォークサーキットです。
どうぞ。
はい、
瞳が光るミラーボール、ハートのビートでディスコ、お手軽でしょ、ロールアワーディスコ、ダンサーズ君もディディディディディスコ、バイヤーズもビービービービーラーボール、オールガイドビービービービービーチェー、耳元でキーキーキーキーラーチューン、トゥルコーでトゥトゥトゥトゥジャッポール、コシュルータジャッジャッジャッラウン、ゴーグルーインインインリルトーン、オールミアバイブ。頭にほら詰め込みなよ、スーパーゴール360度に刺さった、レモンウォークで君に会いに行く。ああああ本当は三分弱の夢。ああああああロールアワーディスコ、ダンサーズ君のビーティーディスコ、バンダーズもビービービーラボー、お願いのビーティーディスコ、光るミラーボール、ハートのビートでディスコ、お手軽でしょ、ロールアワーディスコ、ダンサーズ君のディディディディディスコ、バンヤーズもビービービービーラーボール、オールガイドディディディディディチェイ、耳元でディディディディラーチューン、ブルコンのディディ Let's go. Give me the go go. Go to the disco. Give me the let's go. Go to the disco. Let's go go. Go to the disco.
はい、はい、ブギーザマーモータースでムーンウォークサーキット、
はい、
ニューウェーブでございます。
ニューウェーブでございます、月の歩くサーキット、そのままですね。
月、これはどんな思いを込められてお作りになられたんでしょうか。
最初タイトル何だったんだっけ。
最初は
ロールオーバーディスコっていうタイトルだった。
ロールオーバーディスコ、
ロールオーバーディスコ、
ほとんどロールオーバーディスコですから、ね、
というか言ってます、
言ってるんですけど、
そうい う
歌の中で。
ああはいはい。
でそれが、ね、佐伯さんがロールオーバーディスコはダサいっつって
佐伯チェックが入るんだ
って言われて、
軽くめんどくさいとこもあるんです
よ。別にダサいと思わないけど、
ね、いやまあいいと思います、
いいと思いますよ。
佐伯さんの金銭には多分触れなかった、
触れなかったか、
ね、それはないよって
言われて、ニューっぽくないのかな。
どうね、ディスコっていうのが、
あ、そう、多分ディスコっていうのが、う
ん、ディスコはダメやん、う
ん、好きじゃないの、
好きじゃない、
違うんですよっつったら、うんうん、君らが言うディスコと僕らのディスコはねみたいな話
をそれはそうですよね。世代が違いますから、
ね、ロールオーバーディスコっていうのがダサいってなって、うんうん、で考え直してくださいって言われて、
はい、
で佐伯さんと一緒に考えた気がするんですけど、
ね、あ、そうなんですね。タイトル案とか なんかいっぱい出してこれがいいみたいな、そういう決め方ですか。
いや、そのレコーディングの場所にいたんで、佐伯さんが、
あ、
じゃあこれどうですか、どうですかって言った、
はいはいはい、
うん、うん、じゃあそれでいきましょうみたいな感じの感じだったと思います。
佐伯さんの色が濃く出てきてますよ。
佐伯さんプロデュースみたいになってますよ。
プロデュース
現実そうですね。
そうですね。この CD は
プロデューサーなんですね。
エグゼクティブプロデューサー。
ああ、もうそれだったらもう発言も、
そうですね。
逆らえない。
要は出資元という、
そういうことなんですね。
いや、その時のプロデューサーの人も、うん、
はい、
ダサいって言われたの。その人でもその人はあの YMO のエンジニアの人なんですよ。
ああはいはい、
伊藤義文さん、
その人が言うのはしょうがないと。
しょうがない。
もう逆らえませんからね。我々はコードは。
佐伯さんと YMO は両方言ってダメですよね。
まあ、それダサいって言われちゃうの怖いですね。なんか自分が作ったタイトルダサいんだけどって言われないじゃないですか。あのプロデュースされてないから誰にも。
まあね、
聞いてる人は思ってるかもしれない。
言われたらでも逆らえないんでしょうね、やっぱ。
逆らえないですよ、うん、お金も出てる、うん、まあ、いろんなものがあって、
うん、杉村太蔵が小沢さんには逆らえないでしょ多分。年季が違いますから。
年季が違う、うん、逆らえないですよ、
うんうん、
なるほど。言われた経験ないからな。
ただでもニューウェーブシーンでやっていく上では多分その、うん、ニューウェーブの人たちの金銭に触れるタイトル、
うん、
みたいなのがおそらくあるんでしょうね。
うん、
あるんだと思います。
ロールオーバーディスクよりも、ムーンウォークサーキットの方がちょっと叙情的でなんか
なんでしょう、
メロウな、
うん、ムーンがまずちょっとロマンティックな感じがあります。
ムーンウォーク、
ムーンウォーク、
ムーンウォーク
というとやっぱマイクル・ジャクソン的な、
こうそっちに行くか。
まあ月をこう歩いてる感じ、うん、いかにも
ムーンウォークサーキット、
うん、スペーシーな、そしてサーキットっていう言葉はちょっとこう
スピード感を感じさせる感じですかね、
うん、ええ、なんかこう無理にズルズル回した感じがしますけどね今。
いいですかね、
どうにか解釈しようこれ多分分かんないですね。
なるほど。まあ、もうブギーザマッハモーターさんとしてもさまざまなことをやられているわけですけども、
はい、
まあ、自分バブルビート、うん、トーキングさんとでね、はい、先ほど言いましたけども、シェットでドリンクバーっていう曲を、
はい、
この前ねレコーディングを、
ね、ング
はい、
してもらいまして、
どうでしたかあのレコーディングは。
いや厳しい現場でしたね。
厳しいですか。
なんか話は聞いてるんですけど、ほぼその場でやらされてる感じが
そうですね。で確か前日ぐらいに、はい、あのフィックスした音源これやってくださいって言って
前日ですよ。
前日の夜ぐらいに来てでそれがまあまあもちろんでドラムを叩かれない方なので、
うん
ま、若干無理のある、
まあ、人間が叩ける、
うん、そうですね、ふわりとしても、
うん、で
不安いっぱいで翌日スタジオに向かって、ね、
大丈夫ですか。32分音符とかのロールとかなくて
ビーッて
、まあ、そこまではなかったですけど、なんかだいぶこう、うん、生の気持ちで多分、ね、作り直されてると思うんで、でもかなりそのかなり厳しいリズムを、うん、まあ、3分半叩き続ける
ていう確かにあれリズムパート凝ってましたもんね。
うん、そうですね、
結構ファンキーな
ファンキーな、うん、おかずが多い感じの、
うん、でベースの方がまあかなりこう職人肌の、
うんうん、
俺は絶対できるまでやるんだみたいなことをずっともう何テイクも何テイクも撮るわけですよ。
やってましたね、
地獄ですね
それを、なんかもう周りのみんなもさっきより良くなったよとか声かけて水飲むとか言って
何の修行なんだろう
現場なんだよこれっていう。
でもずっとバックで流れてるのは、うん、あの声でドリンクバーの歌をずっと
ペラッとで
ペラッとペラッとペ
ラッとうえとか日本一汚い声のボーカリストの
ボーカリストが
そう、でもまあまあそういう半日だったのでかなり修行になりましたね
ありがとうございました本当にドッタバタしてて、あれ3時間のうちに全部終わったんですよ。
あ
確か。
そんなあ
で、
そんなか。
で、そのドラムセットを、防音ルームに、まあ、セッティングする、うん、で録音する、うん、ドラムセット片付けるまで含めての3時間
な
ので、
うん、あ、それ厳しいね。
マイクも10本ぐらいこう、うん、マイキング立てて、うんうん、でそれと音を出しながらマイク部屋を行ったり来たりしてマイクの角度を変えたりとか、
うん、
そういうことも含めての3時間で、うん、ドラムの他に、ベースと、まあ、ボーカルとコーラスを取ったという、う
ん、すごいね。
もうめちゃめちゃ駆け足で、うん、やってましたねあの時は。
はい、すごかったですね。
もうでもう一曲撮るっていう予定があって、うん、酔っ払いダイスってのを1時間でその後撮るっていうのがありもうすっげえ急いでてすいません本当に。
いや
急ぎすぎました。
いろんな人に迷惑をかけすぎ
て迷惑かけてできたアルバムなんで。
すごいいいスタジオでしたね。
良かったですね、うん、あそこね、うん、横浜の続きっていうところにあるね。
そうなんですか。
ムーンボースタジオっていうところ
。またムーンが出てきました。
ムーンついてますね。じゃあちょっとまたなんかドラム撮るときは、
はい、ぜひ
ぜひ、
はい、早めに送っていただければ
、ね、まず人間が叩ける不安にしなくちゃいけませんからね。
はい、もう頑張ります。
フラッシュとタムとスネアが一緒になったんじゃないかな
手が5本ないとできない
整形から始めないといけない、
うん、全部のタムを同時に叩く
ダンってダン
タム4つぐらい同時にダンって
打ち込みばっかりやってるそうなっちゃうんですよね。
うん、打ち込みやってるとね、うん、なっちゃいますよね、うん、いや
じゃあその曲を
じゃあ行きましょうか。
お届けしましょう。
はい。じゃあバブルビーフューチャリングエンジオ G で、ドラムはミスターツノキングさんに叩いていただきました。
はい。
セットでドリンクバープレミアム。
どうぞ。ワン、ツー、スリー、ゴー。セットでドリンクバー。一緒にドリンクバー。ついでにドリンクバー。やっぱりドリンクバーセットでドリンクバー一緒にドリンクバーついでにドリンクバーやっぱりドリンクバーゲットン
セットでドリンクバー一緒に ロイヤルホース、ジョナサン、バーミヤン、びっくりドンキー、デニー、サイゼリア、セントリードリンクバー、ガス、ロイヤルホース、ジョナサン、バーミヤン、びっくりドンキー、デニー、サイゼリア、セントリードリンクバー、セントで、セントで、セントリードリンクバー、一緒に、一緒に、一緒にドリンクバー、ついでに、ついでに、ついでにドリンクバー、やっぱり、やっぱり、やっぱりドリンクバー、セントで、セントで、セントでドリンクバー、一緒に、一緒に、一緒にドリンクバー、ついでに、ついでに、ついでにドリンクバー、やっぱり、やっぱり、やっぱりドリンクバー、セントで、セントで、セントでドリンクバー、一緒に、一緒に、一緒にドリンクバー、
はい、
はい、
いただきました。どうでしたかこのドラム。
もう素晴らしいですね。これがプロの技です。
これがプロの技いい音で、
スーパードラミング、
スーパードラミング、
コピペの技なんですよね。
いやいや、それ言っちゃ言っちゃダメだね、それ
いや、これはちゃんと、ね、これはね、頭からケツまで全部、うん、
全部叩くから叩けますからね、
一音たりともずらしてないですからね、
はい、機械のように正確に叩くように、
ね、日本一正確なドラマとして
もう逆にうさくさい
もう早稲高橋幸宏って言われてる
ね、うん、実際壁もツッコミもないと、
もともとも
とも
と早稲
だった幸宏さんは
平成の松坂みたいな、
平成の松坂、手数王っていうね、
手数王、
はい、菅沼構造でしたっけ、違う、手数王手数王って、
そうです、
菅沼構造ですよね、
はい、のが入るんですか、中富の鎌足りみたいに、
のが、のがどこに菅沼の構造って入るんですか、
え、今入って、
え、高橋の幸宏、
高橋の幸宏
言ったっけ、そんなことのを言ったっけ、まあいいや、
うん、
はい、
菅沼の構造をまず俺よく知らな
かった、あ、わかりました、まあドラムの、
ドラムで
言うのが、ドラムの人ですよね、
なるほど、
はい、はい、まあそんな感じで、椿君さんに叩いていただいたドラムで、結構いい感じの曲に なって嬉しいです、
はい、
CD 発売中ですので、はい、皆さんグルービーやアマゾンなどでですね、買っていただければ、
どこでも買えますよ、
うん、嬉しいなというふうに思っております、
はい、
はいはい、そんな、ブギザマスター、マハモータス、すいません、ブギザマハモータスの、皆様です
けども、ふわ
ふわしてますね、今日ふわふわしてますけども、なんか予定とか、告知事みたいな、
ですね、
はい、
ちょっと先になるんですけども、
はいはい、
目を引く告知としまして、9月の29日に、
はい、
代々木のザーザズーで、
はい、
ブギザマハモータス企画が、
企画、
はい、
うん、
ございます。これ前々回の企画にはバブルビーフューチャリングエンジェル G も出ていただいた、
はい
はいはい、あの企画でございます、
はい、
9月の29日代々木ザーザズ、ブギザマハモタスクレヨンイーター名もなきバンドなど、
うん、
他続々ブッキング中でございます。
ブドウグレーブ、
はい、あ、ブドウグレーブ、名古屋の、
はい、名古屋のニューウェーバー、
こちらチケットは、チケットはプレイガイド出て
プレイガイドですか、
うん、まだ出てないか
な、ひとまずじゃあ、ホームページの方から、
はい、
コンタクトがございますので、
はい、
そちらかメンバーのツイッター、フェイスブックなどなどから、
はいはい、
ということで
チェック、
はい、
チェック。
これもあれですか、司会は加藤健三さんと、佐伯健三さんというスタイルでしょうか。
佐伯さんも出る予定だ、出てほしかったんですけど、
はい、
佐伯さんはこの日仕事が忙しいとな
って
加藤健三さんは司会で出てもらおうと思ってます、うん、
なるほど、
まだオファーしてない
です、まだオファーです、これから、
健三さん、
はい、
犬ちゃん、
犬ちゃん、
犬ちゃん、健三
さん、健三さんですね、はい、はい、9月29日ちょっと先ですけど、
はい、そうですね、
はい、皆さんぜひチェックされれば、あとなんか動画、ネットになんか曲聴けたりとか動画見れたりとかっていうのはあったりしますか。
あ、まあブギーザマハモータスで検索していただければ、
お、ググれば出てくると
、はい、そうですね、 PV みたいなものから、
はい、
雑なものまで、
お、
はい、
ぜひ、
はい、
ね、見たいところですね、
今日、はい、曲を聴いてちょっと金銭に触れた方、うん、
気になった方ね、
あ、俺ひょっとしたらニューウェーブ好きかも、
うんうん、いやね、ブギーさんはね、うん、やっぱライブがめちゃくちゃ面白い ですよ、う
ん、あの音源やはり生演奏ですからね。
生演奏で、うん、まあ、もうこの3人3方ともすごいもうパフォーマーと言って、うん、もうパフォーマーなんですよ。
パフォーマーですよ。
パフォーマーでも、うん、まあ、僕とかね、うん、あのだって普通のね普段着てるユニクロの T シャツのままステージに上がり、
はい、
で PC の再生ボタンを押して、うん、北総演出るだけなんですけど、
う
ん、
炎上時が歌を間違えると、
うん、歌を間違えると突
っ込んで
ムッとする
また間違えただ
けのね、うん、っていうやってるあの素人みたいなもん、まあ、
本当に普段着のライブを、うん、やられてる方ですよね、は
い、
あなた、
もうねもう力の一切入ってないこう、グダグダな
会社帰りの余裕な感じで、
はい、フラッとしてあの、音再生しました、
ところが
ブギーさんはねもうまず
ブギーさんは
マッハさん
ブギーさんの方が
ブギーさんの方がブギーマンみたいなあのもうすごいですよ。もうまず衣装がパリッパリッっていうんですか、なんていうんですかね、
ゴージャスですね。
ブギッと
私らしないで今ゴージャスと分かりやすく
引っ張り戻したっていう、ちょっと未来な感じがありつつ、
いや未来じゃ過去ですよね。なんかレトロな感じを出してますよね。
レトロフューチャーな匂いはちょっとしますね。どっちかというと
そうですね、うん、見た目は白のスーツだし
50年代60年代のアメリカンなモチーフってありますよね。うん、白いスーツで、うん、であのツボキングさんもアフロで、はい、実際はあの怖いサングラスをして、うん、あの出てきてでタバコをね、
うんうん、
ガッバー吸うんですよ。
ステージで
、ね、ステージであの何本ぐらい100本ぐらいですか、あの口にガー入れて
同時に、
ね、同時に
それを火がついたまま客席に投げる、うん、客席浴びきをか
びき、うん、そのタバコが実は爆竹で全部爆発するって
すごいな、怖いな、そんなタイプ行きたくないんじゃないか
もう怖いですよ。もう
まあでもビジュアル面がすごいしっかりされてる、
うん、もうビジュアルすごいし出てきて驚かすし、うん、もちろんそのライブの SE とかもまあもう練りに練り、はい、で曲が始まると踊らせる、
う
ん、もうまずそのドラムのまああのツバキングさんが、うん、まあ、ゆっつうちのまあ曲とか多いです、
うん、
まあ、すごいディスコっぽいんですよ。
ディスコっぽいんだけど全部生演奏
で、うん、だから踊りやすい、
うん、
割とそのロックな感じなんだけども、うん、ダンスミュージックの良さもあり、まあ、わーっと盛り上がれる感じで、うん、そこに、まあそのまあ、ギターなりキーボードなりドラムのそれぞれのパフォーミングが入って、うん、そのたんびにわーっと盛り上がると、
うん、
ずるいと、もう俺さっき再生ボタン押しただけなのに、
う
ん、これは何だとっていうね、
しょうがないですよ、僕たち楽器弾けないんですから、
もうね、だから一緒に共演させていただいた時ね、うん、あの俺出てよかったのかなっていうのをね痛感させられると。
バブルビーの場合、どのイベントに出ても俺出てよかった
なまあなりますよね、うん、出ていいのかな俺っていう、いや圧倒されますよやっぱり、
うん、やっぱりね、もちろん生演奏の迫力、
うん、そうですね、演奏のテクニックももちろんもすごい、うん、すごいし、
やっぱり今打ち込み音楽が若い子みんな聞いてて、うん、生演奏なかなか聞く機会がないと思うんですけども、
うん、
生演奏にしか表現できない迫力であったりとか、
ね、そうね、
グループ感っていうのがありますんで、うん、
ありますね、
そういうのに今日楽曲を聞いて興味を持った方はぜひちょっとこう、うん、
そうですね、
うん、パッと忘れずにこの情報社会インターネットどんどん情報流れてきますけども、うん、忘れずに
情報社会インターネット何を言ってんだと思って、
情報が氾濫してみんなインターネットにはまって、うん、頭がおかしくなってい
やいやいや全部インターネットで完結してますから、
ね、
ま
あ、とにかくどんどんこうね忘れちゃうかもしれませんけども、うん、ここはね、うん、しっかり覚えて、
だからこの番組は結構ダンスミュージック好きな子多いと思うんですけど、はい、そういう子らにもブギーの音源っていうのは入りやすいですよ、です絶対、
これ
でライブにも行きやすい、
うん、ダンスミュージックっていうのはいろんなのがあるんだよ、生演奏のダンスミュージックもかっこいいよっていうお話ですね、うん、
ダンスミュージック好きな人にもハマれるという音源としても僕も一押しですので、うん、まあ、ちょっと先ですけど9月29日はみんなで、
はい、
あの
ぜひとも、ぜひとも代々木に
ザーザーズ、ザーザーズ、
はい
はい
はい、
ぜひとも行っていただければと思います。
代々木に行くと白旗振ってる人がいます、
まだ11年ずっと振りっぱなしです
足元にヘルプとか助け
て助けてだからね、
代々木なのにそんな
代々木なのに、
うん、そしてまあちょっと話変わりました、ツボキングさんは非常に仏像がお好きだと、
はい、そうですまた変わりますね、
それもあれですか、また僕の1号店のようになんか取材とかそういうのが来たりすることってあります？
いや特になんかトークイベントのお誘いをいただくぐらいで、
はい、
はい、取材とかはもう全然ないです。
あ、なるほど。
仏像にそもそもこう最初にこうときめいてしまったっていうのは何かきっかけがあるでしょうか？
最初はでかいものが好きだったんですよ、
うん、
あの
巨大なもの、
ま、大仏しかり、
うん、はいはい、
例えば地方の国道沿いに あるパチンコ屋さんに立ってる恐竜とか、
あー、ありますね。
そういうのばっかり好きで見に行ってたんですけど、その中で大仏を見に行くようになって、まあ、仏像が面白いという入りですね。
なるほど。まあ、今でかいものだけじゃなく小さな仏像も、
うん、そうですね、
うん、僕も仏像好きなんですよ。
あ、そうなの。
大好きですよ。あとはあの魔外仏が好きなんですね。崖に掘ってある
仏像。ああ、う
ん、だから名のあるこう職人が掘ったんじゃなくて、うん、まあそれこそその土地土地の、うん、まあ、お寺の住職さんであったりとか、うんうん、ね、まあ、下手したら罪人、
うん
うんうん、千葉県に野栗山っていう山がありまして、うん、でそこに五百羅漢とかあるんですよ、
う
ん、山にこう、まあそこはもともと江戸時代は石切り場で、うん、罪人が送られてきて石切りこう、うん、させられてたんですよ、強制的に、うんうんうん、でまあ自分の罪を悔い改めるためにこう、うん、みんな仏像 石を切りながらも、うん、空いた時間は仏像を掘っていくんです、
はいはい、
それがものすごい数があるんですよ。それが江戸時代からろくにこう整備されないまま、うん、未だに観光地として残ってて、うん、地蔵がいっぱいあってもほとんど首がないんですよ、
う
ん、
怖いですね
ぜひね、ちょっと妻金さん見ていただきたいんですけど、
うん、そんな入りで誘われる
ちょっと現像する地獄を見に行きませんか、
ね、首がないけどどうぞって言われ
る。ちなみに妻金さんがお好きな仏像っていうのは、うん、
でもやっぱ京都奈良の、まあ、いわゆる国宝と言われるような仏像が、うん、高原寺の十一面観音とか、
あ、
ね、まあ、外仏とかだとでも大分とかいっぱい
ありますね。
魔外仏ってあれも言うのかな、なんかバーミヤンでなんかあったじゃないですか、破壊されたやつ、タリバンに、
あの寺院が破壊された、あの辺も魔外仏いっぱい掘
ってありますよね、はい、なんか山みたいな石場にぐわーっとでっかい仏像が、
うんうん、
めちゃめちゃでかいやつ、
そうです、
ね、ありますね。
いいですよ。
なんか世界遺産がなんか爆破されたって何年か前にありました ね、
ですね、
バーミヤンで、
うん、へー、うん、そうなんだ、
はい、
なるほど、
はい、そんな仏像トークも
急に
そこそこに
急にまだこれから転がせますよ、
ちょっとね、ツバキングさんに仏像の話を。
ツバキングさんは仏像の格好をされたりとかそういう
の周りには
しないの、
周りに仏像コスプレする人はいるんですけど、
いるんだ。
そうそう、しかもなんか仏像ってこう本来、うん、今茶色に見えるじゃないですか、金、はいはい、だから、うん、でも元々は違う玉砕色というか、派手な色、
派手な色です
。髪の毛青色だったりするんですけど、はいはいはいはい、それをそのまま本当に青色 の、
うん、
あのくるくるパーマのかつらをかぶって、本当に金ピカに体を塗って、トークイベントに登場するようなやつもいますけど、
普段からもうその格好で勤めに出たりとか、
多分勤めに出られないと思うんですよ。
電車乗れない。
そっか。うん、でもツバキングさんちょっとあれですよね、顔が徳の高いお顔されてますそれこそ大仏系の、
うん、だ仏像、確かに言われれば、うん、仏像っていうイメージ、
そうですかね、うん、ちょっとこうなんていうんですか、味、うん、なんつうんだ、こうエキセントリックな、
エキセントリックな、
うん、
あ、
普通に両親とも日本人ですけどね、
うん、足跡だとね、あのサングラスかけて、
うん、はい、
目を皆さん見れないと思いますけど、二重のパッチリとした、
なんで顔の特徴なんなのその顔の特徴トーク、二重のパッチリとした
そういう人を見かけたら
いっぱいいるでしょいっぱいいる
よ、いっぱいいるよ、そんな
アブロ
ざっくりしてんな、なんか
アブロで目がパッチリしてる人がいたらスマキングさんだと思って、
おいおいおい、いっぱいいるよ
小柳トムトから
もうどう収集するんだこの話っていう、
いや、これでいいと思いますよいつも通りじゃないですか、
はい、
ね、ひどい番組でしょ、
うるさいな本当にはい、じゃあ、はい、まずはそろそろ、お時間もね、
迫ってまいりましたので、これ食えますか、第35回、え、6、うん、
35回
は、
はい、
ブギーザムハモータスの皆さんに、うん、ブギーさんに、
ブギーさん
ブギーさんに
何て言われます、略して何て言われます、
あ、ファンの方とかは皆さん何て呼んでますか、
う
ん、
ブギーが一番、
あ、ブギー、
ブギー、ね、じゃあブギーさんは当たらずも遠からず、
そうですね、関西行くとでもブギーさんっていう人もいる
ブギーさん、ブギーさん、
ブギーさん、アメちゃんやるわ
マッハさんとかないですか、
ごくたまに、
ごくたまにマッハ文明みたいですね、マッハ
ね、あれヒントリピント、
ヒントリピント、プロレスラー、
モーターさんはないですか、
モーターさんモーターさん
モーターさん
モーターさん
モーターさんモーターさんリハの時間です、あんまり俺らがモーターさんって俺らが
モーターさんってなんだっていう
そんなブギーさんのお三人方に本日は来て、おいでいただきました、
はい、ありがとうございました。
楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでまた次回。
あ、我々の告知はいい？
あ、告知ある、
うん、しとこうしとこう、
はいはい、
うん、じゃあミニさんの方から。
はい、ミニの方からですね、
はい、
8月5日、
はい、
毎年おなじみのハードコアのお祭り、はい、年に1回の夏祭り、はい、デイオブハードコア、うん、今年は2012年7回目になります、
うん、
はい、ご存知の通りフリーパーティー、
フリーパーティー、
はい、うん、渋谷天寺串という場所でですね、
はい、
ハードコア好きのうぞうむぞうが500人ぐらい集まるというね、うん、とんでもないイベントですけども、
首がない
首がない500人がやってくるわけですよ。
白い旗を持って
ヘルプ
って書いて、
ね、助け
て
って
書いて、ね、うん、来るわけですね、う
ん、クーラーもログに効かないっていう
、はい、
今回も、国内ハードコア、うん、アーティストの、
はい、
主要メンツ、あと海外からのゲストもたくさん、
うん、
参りますので、
はい、
ぜひともお金は一銭も取りませんので、まあ、ドリンク飲みたかったらそれはお金払わないとダメですけども、
うん、
あとあれですね、おまけ CD がつきますね。
おまけ CD もついてくると、うん、お得ですね。
お得です。入場フリーでおまけ CD もついて、かつ昼イベ、
昼イベ
なので未成年も遊びに来れると、う
ん、それって出て入ったり出て入ったりで繰り返したら無限に CD もらえるシステムなんですか？
それはさすがにないと思いますよ
そうですか、顔話しますもんね、
うんうん、確かね、一回入場したら多分出れないシステムだったような気もするんで。
え、でも出るのはできるでしょ。
出るのはできるよ。
でも入れない出れるのはできる
よ、うんうん、それは出れるのはできる
よ。出せねえよ、出さないよお前って言われるわけじゃない。
どんなホラーハウスです
か一回入ったら二度と出れない、
一回入ったら二度と出れないこれですから、ね、
怖えなそれっていう
どんどん吸い込まれていくんですよ人間
がでも一回出たら入れないの、う
ん、なんかね、うん、俺もよく分かってないんだけど、うん、あんまり出入りはダメみたい。
まあ外にたむろするとって
のも、ね、そういうことみたいね、
うんうん、
だからまあ出入りは多分できると思うんですけども、うん、あの店の前にたむろとかすると多分近隣に迷惑かかってしまうんで、うんうん、
まあそれはちょっと節度を持って
、うん、まあね、ルールを守ってこそのお祭りなん で、
ね、
みんなが楽しむためによろしくお願いいたします、はい、ということで、
しま、
まあ、お時間を空けておいてください、うん、8月5日、
8月5日、
はい、
ハーコーの日と、
ハーコーの日でございます。
はい、はい、では私のバブル B の方の告知ですけども、7月29日、
はい、
日曜日の夕方ですけども、
はい、
高円寺の、
レイドギグ
というバーにて、
はい、
バブル B フューチャリング炎上 G で、
はい、
ライブの方をいたします。共演が、桃高さんだったり、
はい、
他は結構豪華なメンツで、
はい、
一緒にやりますので、
はい、
まあ、久々のライブかな、ちょっと 2,3 ヶ月ぶりみたいな感じですし、
う
ん、まあ、皆さん、あと僕の誕生日のあくる日
7月28日ですけど、29日ですね、
29、9ですよ。
それはつまり僕の誕生日ですね。
僕の誕生日、あ、はい、そうですか。
え、そうです、
あ、29なんだ。
1日違い、
うわー、うん、1日違いだ、
はい、
1日違いで一緒にラジオやってると
気持ち悪いな
誕生日1日違いの独身男性同士が一緒にやるラジオです。
これ30代後半のな、
はい、それが7月29日ミディさんの誕生日ということで、
はい、
まあ、僕も誕生日の翌日ということで、はい、皆さん来ないわけないですよね、はい、
まあ皆さん行ってあげてください、
はい、
寂しい、バブルビーに誕生日プレゼントあげてください、
うんうん、なんか喜びますよ、
はい
はい、
でスタートラフト会議の放送日程は、うん、
書いてないですけど
書いてないです。
アキピョン教えて、
出ないですか。
アキピョン、
アキピョンさん出ないということで、
アキピョンとして、アキピョンですって返事書いてみましょうかね。
書いてみたら、
書いてみようかな、
うん、アキピョン、アキピョンですけど、
アキピョンですけど、
バブルビーっていうのはどなたですか逆に聞いてみたらいいじゃん。
聞いてみようか、聞いてみましょうかねいいかもしれないですね、
はい
はい、ということで、これ食えますか第35回、今週のゲストは、ブギー様ハモーターズ
の
ブギー様ハモータース
です
ね、はい、の、3名お三方に、
お三方においでいただきました、
いただきました、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
また次回、
また次回